多分取りづらいって感じるのが原音程増音程っていうそういう、音程だからだと思うんですけど、まあさん音程のことどれぐらい理解できますか、ね、ちょうど黒板があるのでちょっと気分転換にやりましょうか。基本中の基本なので、ドレミファソラシドと隣り合ってる音程でも、まあ、半音全音っていうのがあるじゃないですか。ドレは広いのでこんな記号で言います。ドレミファは半音です。ファソラシ、これがまあ半二度、超二度っていう数え方をするんですけど、こういうふうに数字の前に超二度、単二度っていうのが、まあ、ありますよね。で、ここはドからソは五度なんです。完全5度って言ったりします。で、超難度、単難度、完全難度っていうのが、まあ、いわゆる音記号と言います。ドミソを作った時の超三度、あ、超三度。ミソは単三度で、このドソは完全このドミソのハーモニーの中に単三度、超三度、完全五度っていうのが含まれていて、まあこれがなんとなくハーモニーの基本みたいになってるわけなんですけど、まあ応用するとこんな音が出てきたり、こんな音が出てきたりして、まあそれがおしゃれな音だなというふうに感じてほしいんです。こう濁ってる音とか難しい音とかっていう、こうネガティブな感じではなくて、おしゃれな音だなと思ってほしいんですけど、で、バラの香りの夕暮れに多用されてる音程っていうのが、最初のテノールの最初の音がミーで、テノールセカンドがシフラット、ミーレドーシ、ミーレドーシ、4度なんですけど、ミー発見で弾いた時よりも1つ多くて、これが増4度っていう響きになります。この曲増4度だらけです。この響きです。ちょっとこの響きを覚えてほしい。で次、バスとバリトンがソーを歌いますね。ソーを歌ってテノールトップがドシャープを歌います。これも同じ増音です。でバスがミーに降りますよね。ミーに降りてピアノパートがシのフラットを弾きます。これも増音です。同じ響きが続いてるっていう感じです。なのでドミソー ていうハーモニーの中ではなくて、ちょっとこうイレギュラーな音程が連続しているので皆さんは取りづらいって感じるかもしれないですけど、この、連続してこの2小節間とかは鳴ってる音がこういう響きだけだって思うと意外とシンプルな作りではあるんです。こうぐちゃぐちゃに作ってるわけではなくて、これの積み重ねっていうことになってはいるわけなんです、理論的には。っていうふうに思ってると、ああなるほど、そういう音だからこの音になるんだな、自分はこの音を歌うんだなっていうのがイメージできやすくなるかもしれません。バスだったらソーミーというハーモニーの流れになります。例えば6ページの通り過ぎてゆく、ここなんかも全く同じです。あの縦で鳴ってるハーモニーっていうのがこの弦、あ、ゾウヨドですか、ゾウヨドのハーモニー、もう全部です。9ページの33、34、ここからもそうです。空にただ漂い、じゃあゾウヨドとは何かっていうことをちょっといろいろ遊んでみましょう。皆さんドレミファソファミレドさん、はい、
ドレミファソファミレド、
ドから数えて4番目のファが ヨドの音程になります。でこれは完全ヨドと言います。ドレミファミレドさん、はい、
ドレミファミレド
ドファド、はい、
ドファド、
でこのファが半音高くなる、もしくはドが半音低くなることでこのヨドの幅がちょっとだけ広がってゾウヨドが生まれる、だったのが、じゃあ今カエルの歌っぽかったの、ドレミファミレドだった、ドレミファ、ちょっと不思議なカエルの歌になりました。ドレミファミレドさん、はい、
ドレミファミレド
ドさん、はい、
ドファド、
全部ドファドって歌ってみましょう。さん、はい、
ドファド、ドファド、ドファド、
取りづらいんですよね。でさっきのドレミファミレド、ドレミファっていうところをさっき歌ってみたんですけど、ファを1個上げるのでここが超2度になったんで全部超音階、こういう風になりました、ね、ちなみに超音階っていうのがあって、全部超音階で弾くとみたいな、なんか魔法にかけられたみたいな音階が生まれる。これが超二度音程です。なのであの歌って音程の連続なので、この例えば最初の2小節とか音が取りづらいと思うんですけど、ゾウヨドっていう幅を覚えたり、超二度っていう幅を覚えたり、このソからミっていうのはまあ単純な単サウンドですけども、なんかこの取りづらい音だなっていう音に出くわしてしまった時に、この音程をこうイメージできるようになると取りやすいかなと思ったりしました。 皆さんちょっともう一回頭から一緒に歌ってみましょう。
ちょっと聞いてもいいですか。
はい、
6ページの、上の段から下の段に移るときに、バリトンの音が同じなのにこう、シャープがついて、
はい、
ですよね。これは何か意味があるんでしょうか。
性格悪いですよねこれね、うん、歌の人にとっては非常に歌いづらいですよね。
そうですよね。
でもこれ作曲上これがルールとはなってるんです。でなぜなら、通り過ぎてゆくと同じ音で伸ばしていながら、バリトンパートは同じ音で伸ばしていながら周りのパートは音が変わったりして、16小節目ではドミソシーですかね、このコードが変わっているんです。シャープ系の和音になってるんです。でシャープ系の和音になったら基本的にシャープ系の音で起伏するっていうのがルールになっていて、そうなんです、イメード音ですね。こんな感じに、バリトンは変わらないかもしれないですけれども、周りの世界が変わっているっていうことですね。でもまあなんかこんがらがっちゃいますけれども、こういうふうに同じ音でもちょっと変わった書き方で書いてくれることで、あ、周りが何か変わったんだな、違う音になったんだなと気づけるヒントにはなってるかもしれない。とは言っても自分のバリトンパートだけ眺めていたときに厄介ですよね。なんかそう音がブレ変わりたくなっちゃうと思うんで、もう音を取るためだったらずっとラのフラットだと思ってても構いませんし、実際そのシャープ系で書くより、例えばまあ他の作曲家によってはピアノパートはシャープで書いてあるけど合唱のパートはフラットで書くみたいな、そっちの方が歌の人にとっては歌いやすいからみたいな、そういうふうにこう柔軟にやってくれる人もいるんですけども、作曲上楽譜の書き方としてはこの書き方の方が正しいは正しいっていうことになります。
ありがとうございました。
本当に例えば富本君とかこの純正調で音をハモらせましょうって言った時に、やっぱり第3音を歌ってる時と第5音を歌ってる時だとハーモニーのこう微妙に同じ音でもちょっと低めに取るとかちょっと高めに取るみたいな話があるじゃないですか。それには関係してくるんですよね。ここは通り過ぎてゆくは第7音です。でその伸ばしてタイで入ったシャープの音は、これは第5音ですかね、第3音ですかね、分かんないですけど、こうっていう時になんかちょっとずつこう、もう我々にはコントロールできない、そういうプロのアンサンブルグループとかではちょっとピッチを変えるんです。通り過ぎてゆくぐらいの感じですけれども、っていうことはやることはあります。皆さんもぜひそこの領域まで達してください。
無理ですね。
素晴らしい。